エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
年が明けたと思ったらいろんなことがありすぎる昨今でございますけれども。
確かにね。
最近いかがお過ごしですか？
いやー、本当にちょっと怒涛の一週間ぐらいを、はい、がありましたけどね、本当に。まあ、出尽くしたんじゃないですかね、1年分。
ああ、もうないっていうね。
随分前半に寄ってたな、みたいな1年かもしれないですけどね。
11ヶ月暇だったな、っていう。
長いな、今年、みたいな。なれば、まあまあ、それはね、そうそう。まあ、だから、我々の番組がほら、あの、ネタがないとそれは平和だってことと一緒ですから。
ああ、そうですね。ね。
そう。いや、そんで、年末年始、そうですよね。まあ、やることといったら、あんまり変わり映えしないことも多いと思うんですけども、まあ、紅白の方私見てないんですけども、はい、あと正月といえば、箱根駅伝があるじゃないですか。
はいはい。
あれ、なんかいつも、なんかほら、いっぱいメンバーはいるけど、なんかコンディションのいい人だけ選ばれて最後ね、なんか涙を飲むみたいなストーリーとかいろいろあるじゃないですか。
はいはい。
あれは良くないなと思って。いやいや、だったら全員走れる距離にすりゃいいじゃんっていう。いっぱいいるんだからさ、
と。
なんであの距離にこだわるんですか、と。
まあね、伝統ですからね。
42.195 キロですらないんだし、と。
そうですよ、
うん。もうだからさ、もう、いや、基本は、お正月かけて日本縦断とかしてほしいんですよね。
ああ、7日かけてずっと、うん。
その方が盛り上がると思うんだけど。
ああ。走れメロス的な方がいいよね。
うん。だし、あれ、どうしても関東に寄ってんすよ。あんまり関西でお正月過ごすと、全く伝わってこないからね。
ああ、そうですよね。
それだって、どこ走ってか知らないし、みたいなね。誰が走ってか知らないし、みたいな。
箱根の位置もぼんやりですよね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。だし、やっぱり大学も関東の大学が多いから、うん、やっぱり全国規模で今後やるには、まあ、縦断なり、横断なり、とにかくこう、うん、関東、関西ぐらいはさ、
はいはい、
巻き込みながらやる。ああ。っていいと思うんですよね。
オリンピックのリレーみたいにね。
あ、そうそうそうそうそうそう。うん、いや、結構な距離いけんじゃないと思ってるんですけど、
ね、そうですね。まあ、現実的には、大学によってチームのメンバーの数には大きな差があるんで、一番少ないところに合わせると結局あんま変わんないでしょうけどね。
いや、だそれはもう、出場要件に、はい、部員100名は必要みたいな。そうするとでも入りやすくなるから、ほら。なかなかほらね、ほら。長距離ランナーなんだけど、駅伝に選ばれなくて、みたいな人いっぱいいるから、
はいはい、
ちょっと弱めの大学だったら、はい、100番目とかだったら、いけそうな気がするっていうさ。
そうね。まあ、あとはローテーション組むしかないですよね。
ああ、そうね。それもありだよね。
まあ、20人ぐらいいれば、
そうか、そう。
交代交代でなんとかになるんじゃないですか。
そうだよ。練習ではすごい激しく走ってんだからさ。
はい。
あとは、もう一歩踏み込むと、うん、トライアスロンにしちゃえっていうのもあるんですよね。
お？
だってさ、どの大学にも水泳部もサイクリング部もあるはずだからさ。
ああ、はいはい。
繋いでいけばいいじゃんと。いや、みんなやっぱり陸上部しか活躍できねえじゃんと思ってるはずですよ、なんか、自転車部とかは。
なるほどね。じゃあ、九州から本州に移動するときとかには水泳とか。
そうそうそうそうそう。
うん、
そうしたら大学の総力を上げて、
うん、
みんな盛り上がれるじゃないですか。もったいなくない？なんかあの枠をさ、あの人数で消費するのはもったいない気がするんですよ。
そうね。そうすると多分山の神が自転車になるんでしょうね。
そうそう、うん。
クライムコースってことになるでしょうね。
まあね、いるでしょう、そういう得意なやつも。
いるでしょうよ、それ
は ね。
多分ツールドフランス目指してる人もいたでしょうから。
ああ、そうそうそうそう。うん、いや、だからあれですよね。フランスからの留学生とかいっぱいいて。
うん、ああ、そうですよね。あ、でもそういえば箱根駅伝ってあんまり留学生出てないですよね。
昔はね、結構いたけど、最近やっぱりいなくなりましたね。昔は。
エチオピアの選手とかいないんですかね。
昔はいましたよ。おつおりくんとか、なんかいたもん。早稲田？あれ？忘れちゃったけど。あ、山梨学院大学はだってね、昔、いっぱいいましたよね。だから、結構。
なんでしょうかね。もう儲かんないってことが分かったんですかね。 だったらオリンピック出るわみたいな。
そうね。
だって箱根駅伝からオリンピック行った人ってあんま私は記憶にないんですよね。
競技が違うからね。
ね。だから他のところで役立たないっていうか、あんまり潰しが効かないんですよね。
距離が違うからね。ね。あれ1万メーターの選手になったりするんですよ、多分ね。10キロ。
だから。中距離ですかね。
そうそう。うん、そういう意味では、そろそろね、他の競技やれば、はい、ほら、水泳だったらなんか、オーストラリアとかからの留学生が。
ああ
よくわかんないけど、異常な速さで泳ぐとか、あるかもしれない。そう
ね。まあ問題は長いから飽きるだろうね。
まあ途中だから、やっぱりあれですよね、うん。TBS ファン感謝祭方式で途中にこう相撲を挟んだりしますよ。なぜか。
関係ないエキシビジョンマッチとしてね。うん、一方その頃国技館ではっていう。
そうですね。
うん。
相撲部だっていっぱいいますからね。
まあいますけどね。だから問題はだからその全部網羅してる大学しか出れないっていうことですよね。
ああ。
でかい大学限定になる。そうすると多分日大とかがすごい活躍し始めるでしょ。
いやだからそこは何ですか、部門ごとに優勝決めてもいいけど、まあちょっとね。まあでもいいじゃないですか。なんか盛り上がれるじゃん。
そうだ、区間賞とかあるからね。
ね。あ、そうそう、それに近いし、あとは。うん、いやいや、そうすると俺も出させろみたいな、落ち券とかが出てくる。途中 M1 みたいなやつが
あ,
あるっていう。
そう、
ね。いいじゃん。昼はやって、夜はそういう演芸部門が。すごい、正月もうずっとですよ。朝から夜まで。
ああ。そうね。フジロックのテントみたいなやつだよね。
そうそう。
うん。
結構ほら、その落ち券のそのね、ところから、プロに今後なる人が出れば、うん、あの時のって、ね、なるかもしれないから
さ。ほら、24時間テレビとかで芸能人が100キロ走ったりしてるじゃないですか。
はい。
あの規模でやれば、まあもうちょっと距離伸ばして、朝も昼も夜もいろんなところから中継ができる。
そうそうそうそう。うん、
日本縦断はちょっとさすがに長いですよ。うん、せいぜい、新幹線と同じ、東京と大阪ぐらい。
ああ、そういいじゃない。東海道っていうことにしましょうよ。別に、いや、箱根を越えて、あれでも東海道の中の一部じゃないですか。きついところっていうみたいな。
関所を抜けるところですよね。
次の関所までっていうことにしよう。関所破りですよ、ね。
ああ。
昔で言う。
破っちゃうとね。うん、国外に逃げてることになるんで。
そうか。
うん。でもまあ問題はその、鍛え上げたそのランナーでも、東海道を走破するのはリレーでも無理なんじゃないかとは思うね。
あ、それはちょっとほらやってみないと。
やってみないと。静岡が長すぎるっていう問題があるからね。
確かに横に長いよね。
長すぎるんですよね。だから途中、鉄拳が入って、リニアモーターカーに乗るっていう。う
ん、あ、まあいいじゃない、だから、どのね、ダイヤで行けば一番早いかもちゃんと、調べてもらってさ。
そうだね。
いや、これはちょっと、遅延が起きそうだ、みたいな。こっちのルートだ。過去のトレンドから言って正月は、みたいなさ。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
当分ニュースも年末ですよ。
確かに。溜まってるものがあると。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月12日、静岡放送。駅のホームで下半身露出。
うん。
JR 浜松駅の新幹線のホームで下半身を露出した疑いで30歳の男が逮捕されました。通報当時男はホームに正座をしていたということです。
ああ。
乗客がホームで下半身を露出したまま正座をしている男に気づき、駅員に通報し事件が発覚しました。取り調べに対して男は黙秘していて、警察はなぜ男が下半身を露出し、さらにホームに正座していたのかなどを調べているということです。
まあそれは厳格な気持ちになったんだろうね。
ああ。
厳粛か。
おごそかに。
うん、正月。まあ、正月を迎えるにあたってじゃないですか。
ああ、12月12日にね。だいぶ気が早いですよね。3週ほど早い。
そうか。まあ、でもこれ、新幹線の決してあれでしょ、はい、通過するホームってわけじゃないわけだよね。
浜松駅ですからね。
みんながその動体視力がいい人だけ気づいたとか、そういうのではない。あれ
チラッと見えたっていうね。うん、正座してたらそんなに分かんないと思うんだけどね。
そういうわけではない。
ないですよね。正座して挟んでたら見えないよね。
うん、だからそれはね、よく気づいたなと思ったんですけど、まあ、ちゃんとその、駅に降り、ホームに降りる人がいて、はい、それこそ前を通ったら、はい、あれと。
あれ
挟んでもいなかったってことなのかね、わかんないけど。
まあね、まあ見えたんでしょうね。
安心してくださいじゃなかったんだね。
安心はできないですよね。
安心できなかったね。
履いてないし、まあ金だらいすら持ってないですからね。
じゃあ、何ですかね。ちょっとこう、まあ、最初、でもさ、
はい、
最初があるわけだから、
はい、
いや、脱いで来て正座をするところがあったわけだからさ。
あ、そうだね。
ええ。やっぱり、監視カメラとかを見ると、いきなりこう、カカッと来ていきなり正座したんですかね。
ああ、そうだろうね。
話かみたいだよね。座布団とか敷いちゃったりなんかして思って
ああ、そうね。おもむろに羽織を脱いでっていうところから。
じゃあ、下脱いじゃったんじゃないの？途中で脱ぐじゃないですか。
ああ、こっから落語始まるよって時にね。
飛ばすじゃないですか、ポッて横に、うん。あれをやってみたんじゃないですか、
ね。先に下を脱ぐっていう新しい方式
を。下を先。
毎度バカバカしいお話をっていうね。
そうそうそう、
うん。
なんかよくあるじゃないですか、そのすごいうるさい楽器を演奏するときって、
はい、
なんか、すごいうるさい交差点で練習する人がいるじゃないですか。
あ、そんなんいるんだ。
が、もう要は立体交差の下とか、そういうとこだと。
あ、そういうことね。はいはいはい。
うん。音がわかんないじゃないですか。
川沿いの陸橋の下とかね。
あ、そうそうそうそう。だから、それと一緒で、これも結構うるさめのネタなんじゃないですか。なので、こう、新幹線が通過するタイミングで、こう、やるネタなのかもしれない。
そうね。
うん、
まあ、最初に思いつくのは夜間かな。うん。カンカンカンカン、擬音がうるさいんですよね、あれはね。
そうですね。
はい。じゃあ、まだ、この人はまあ、真打ちになれないってことですよね、多分ね。うん。誰かもいただきました。あつしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月12日、AFP。絵文字、偏りすぎ。学術誌アイサイエンスに11日現在使われている絵文字には多種多様な動物が含まれているが植物や菌類、微生物があまり扱われていないとする論文が掲載されました。論文を執筆したミラノ大学の研究者らは絵文字検索サイトのエモジペディアで自然や動物に関する絵文字が2015年から22年でどのように変遷したかを調べました。これまでに確認された種の数は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、甲骨魚類などの脊椎動物で8万5千種類に上ります。
うん、
一方、昆虫、クモ系類、甲殻類などの節足動物は130万種となっています。しかし、動物の絵文字については、脊椎動物が全体の 76% を占め、節足動物は相対的に少なかったということです。研究者らは、また、サナダムシなどの変形動物は2万種以上、線形動物は2万種近くいるにもかかわらず、絵文字は一つもないと指摘しています。
うん、
ただ、絵文字の生物多様性は改善しつつあります。20年にはミミズと見られる前虫の絵文字が追加され、関係動物が。21年には赤いサンゴが追加され、四方動物がそれぞれ表されたということです。
当たり前ですよね。分かりづらすぎるでしょうと。
そういうことでしょうけどね。現実の割合を全然反映してないじゃないかと。
なるほどね。まあ、おそらくそのサナダムシとかは、はい、そういう線虫の学会とかではめちゃくちゃ流行ってるんでしょうけどね。
ああ、そうですよね。もし追加されたらもう大流行りですよ、きっと。
最高っていう意味でね、こうつけるんでしょうしね。
もう語尾でびっくりマークガーリーね。
うん、だから、この、本来、メッセージじゃない、絵文字に何かしらのメッセージというか意味が必要だから、
はい、
ね、その意味が、双方合意されてないと意味がないってことですからね。
そうなんだよ。相手に伝わらないからさ。うん、まあ、例えば、その、花束の絵文字とかを、お祝い的な意味で使ったりするっていう、
うんうん、
その意味が伝わらないとね。
そう、だから、ね、いや、じゃあ動物はって言ったら、動物はただ単に可愛いっていう共通認識があれば、使ってもポジティブっていうね、イメージ、うん、メッセージがありますよ。だから使えるんだけど、
うん、
寄生虫はどうでしょうと。
どうでしょう。ね、だから、例えばさ、気持ち悪い時の感情として、例えば蜘蛛の絵文字を出したりとかっていうネガティブな使い方をしたりすると思うんですよね。
なるほどね。
そっちにも行かないじゃないですか。
わかりづらいよね。
そう、何ですかこのグネグネしたやつはっていう。うん、
だから、そうか、気持ち悪いの、うん、で、あまりに気持ち悪いと、うん、なんでこんな絵文字つけんだって怒られちゃうから難しいんですよね。
ああ、そうですよね。最近の絵文字はリアルですしね。
だから、ね、やっぱ難しいんだよ、こっちサイドはと。
難しい。
だからあれだよね、もう、ここは、これミラノ大学の研究でしょうから、
はい、
困った時は日本のキャラもんだよと。ということで、ちょっとなんかポケモンとかのキャラで作ってくんねえかと。
ああ、そうか。
うん。
版権があるものを作るのはなかなか難しいですけど。
まあ、今のところサナダムシはいないと思うんだよね、ポケモン。だから。
だから、ポケモンはその、ポケモン自体をその、絵文字にするのは版権があって難しいと思うんですけど。
ああ、
はい。なんかそういう生き物が主人公の作品が大流行りすれば、それ自体に版権がないじゃないですか。
ああ、そうか、そう
ね。アンパンマンは難しいけど、アンパンマンの絵文字はできるわけですよ。
そうか、そうか。
うん。だから、それいけ、サナダムシみたいなのが流行れば。
いいんじゃない、取っとこう、取っとこうとかね。取っとこう、サナダムシみたいな。
大コメいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月13日、アマス。12月にワムを聞かないゲーム。
お
ー。12月中にワムのラストクリスマスを聞かずにクリスマスまで過ごせるかを挑むゲーム、ワマゲドンが欧米では10年ぐらい前から行われています。ルールも確立されていて、一部のプレイヤーにとってはホリデーシーズンの重要な一部になっているようで、あるサッカースタジアムの DJ が試合でラストクリスマスを流したことで批判を浴び、謝罪する事態になりました。
うん、
12月2日、DJ のマット・フェイサーさんは、7000人以上が観戦したノーサンプトンタウン FC 対ポーツマス FC 戦のハーフタイムでラストクリスマスを流しました。彼はその後ソーシャルメディアを通じて侮辱的なコメントを受け取ったと述べ、公式に謝罪を発表しています。BBC の取材に応じた彼は、みんながこんなに真剣に取り組んでいるとは知らなかった。回避できない7000人が一気に脱落するのは面白いと思ってやってみたけど、明らかに面白くない。ツイッターでちょっとした侮辱を受けた。それはダメだと言われた。クリスマスを台無しにしてしまったみんなに正式に謝るとコメントしています。彼はファンを怒らせないため、この曲はもう流さないと約束したということです。
いや、ワムのファンは黙ってないのかっていう。むしろ侮辱をされていると。
嫌いで聞きたくないわけじゃないんだけどっていうね。
そうか、
うん。まあ、あんまりに流れるから、それを避けるっていうゲームが流行ったってことですよね。
でも逆に言うと、本当ワームの熱狂的なファンはさ、もう、うん、ゲリラ的に流してくるかもしれない。おりゃーみたいな。
ワームを聞けっていうね。
そうそうそう、うん。なんか昔ありましたよね。なんかすごいスピーカーで競うみたいな、なんかあれなんだっけ、
ああ、なんか外国人がね。
あれは、
セリーヌ・ディオンを流すっていうやつですよね。
セリーヌ・ディオンを爆音で流す連中がいましたけど。うん、
いました、いました。
ワムを流してくれと。今回は。
ああ。
で、練り歩くっていうね。
そうね。だから、まあ、ゲリラ的に CM のトラックみたいなやつでね。
そう。
ワムをかけて渋谷を巡るみたいな感じで。
うわ、聞いちまったっていう。
ああ、
ね。それぐらい、マライア・キャリーは大丈夫なんですかね、とりあえず、ね。
ああ、そうだから、これ BBC ですからね。イギリスでは多分、やっぱりワムなんじゃないですか、距離的に近い。
アメリカだともしかしたら、じゃあマライア・キャリーを避ける連中もいると。
ああ、そうですよね。うん。アメリカ、日本、うん、その文化圏にあるとマライアになるんじゃないきっと。
ね、そう。だけど、いや、結構日本ですら聞くわけだからね。まだね、うん、マライアを。
マライアは、避けようがないですよね。普通に生活してても多分、12月に5、6回は聞くことになりますよ。
いやー、だからそうそうそうそう。これ避けるっていうのは結構ね、社会生活しないってことになるから。
そうですよね。でも最近あれですよね。稲垣潤一は聞かなくなりましたよね。
確かに、
うん。だいぶちょっと変わってきたんじゃないかなって気はするんですよ、ね。
やっぱり、ちょっとする、やっぱ忘れ去られていくもんなのかね。
さすがに世代が変わるんでしょうね、やっぱね。
そうか。いや、そうだよね。懐かしさもなくなってくれば、
うん、
改めて聞くほどでもないなって思い始めたのかな。まあ、その点逆にワムは偉いよね。
だそうだね、うん。うん。普遍性があるね。
検討してるよ。そうそう。うん、
ワム、マライア・キャリー、あとジョン・レノン。
ああ、う
ん。あの辺ですかね。
まあでも、何ですかね。新しく、ね、ちょっとこう、まあ日本だとちょっと冬といえばユーミンみたいな、ちょっと違うね、カルチャーがあるんですけど。
そうだね。
うんうん、広瀬香美とかね。
ああ、
あるんですけど。
そうね。粉雪とかね。
そうそうそう。だからこの辺も避けて灯籠ムーブメントとは、日本だったらあってもおかしくないね。
そうだね。
うん、
でもさ、そうやって避けててもさ、たまに夕方のニュースの BGM とかで、音効さんがダジャレ的にかけてくる時があるじゃないですか。
うん。
ああいうのは避けられないんですよね、きっとね。
今のはセーフですかって感じ。オリジナルじゃないんだけどって。
ああ。 そう、あ、オリジナルじゃない問題もあるね。三味線バージョンみたいなのあるじゃないですか、たまに。
あるよ。
ね、そういうのかかってくると結構、あ、こういうとこで来たのかっていうのになるよね。
スーパーの食品売り場とかであるじゃないですか、なんか。
あるあるある。
ピアニカバージョンみたいなやつ
ある。あるあるある。ボサノババージョンみたいなやつとかね。
あれはもう食らってしまう。食らってしまうもんね。
食らっちゃいますよ。うん、一回ぐらいやってみるといいですよ。一番かかるのは何だろうね、日本だと。山下達郎？
ああ、うん。ああ。そうだろうね。
うん、山下達郎を避けゲーム。山下ゲドンを。
いやー、難しいでしょうね。
12月16日、福岡 RKB 毎日放送。因縁をつけて器物損壊男を逮捕。
うん。
警察によると15日の午後8時半頃に、福岡市で追突事故でトラブルになっているという内容の通報がありました。現場に駆けつけた警察官が追突したワゴン車の運転手に事情聴取を行ったところ、因縁をつけてきた男の車と思ってわざとぶつけたら違う人だったなどと話したということです。追突された乗用車は右の後ろのバンパーが損傷していましたが、運転していた72歳の男性や同乗者に怪我はありませんでした。警察はワゴン車を運転していた容疑者45歳を暴行と器物損壊の容疑で逮捕しました、
うん、
取り調べに対し容疑者はコンビニの店内で文句を言われてお前の車に突っ込むぞと因縁をつけてきた男がいた、その男の車だと思ってぶつけてやろうと思ったなどと供述したということです。しかしその後一転して容疑を否認し、内容をよく考えています、考える時間をくださいなどと話しているということです。警察はコンビニでの口論が事実かどうかも含めて詳しく調べているということです。
やられる前にやってやろうっていう発想ですよね、まずはね。
そうですね。うん。
うん。
そんなこと言うんだったら俺から先にっていうことでやってみたら違うやつだったっていう。
そうだよね。だからまあ、暴行と器物損壊と勘違いの罪だよね。
ああ、そうだね。うん、勘違いだけでね、例えば口喧嘩になるんだったらまだしもね、いきなり実力行使出ちゃったもんだから。
じゃダメですよね。
それはね、っていうことですよ。うん。だからちゃんと口喧嘩の時に、お前の車のナンバーはっていうふうに聞かなきゃいけなかった。
ああ、そうかそう。冷静さをね、書いてますよね。
そうですね。あんまりちょっと頭に血が早く昇りすぎる。
でもその後、妙に冷静になってますよね。
落ち着いたらね、うん。うん。あんまり不利な発言はしないようにしようっていう。
だいぶ遅いと思うけどっていう、
ね。ああ。そうね。6秒間じゃ済まないんでしょうね、この人はね。
そうだろうね。
うん。6秒間のアンガーマネジメントではちょっと足りない感じの。
アップダウンが激しいタイプなんでしょうね。
そうですね。あんまり上がんないように生活するしかないのかね、こういう。
まあでもね、普通にコンビニに行ってもこうなっちゃうぐらいだからね。特別なことはしてないんですけどっていうね。
ああ。そうか。じゃあ、あれか。四六時中イヤホンから音楽を流すとか。
ああ、いいんじゃない？ワムを聴き続ける自分の
やつとかね。取り込みいただきました。ペニーさん、カラゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月19日、産経新聞。組長宅からロレックスを盗む。
お、
近畿や東海の6府県で窃盗を繰り返したとして、兵庫県警捜査3課などが窃盗の疑いで、55歳の男ら3人を逮捕、送検していたことが19日、捜査関係者などへの取材で分かりました。3人は、共犯の組み合わせを変えながら、空き巣や車上狙いを繰り返していて、暴力団組長宅に侵入し、高級腕時計、ロレックスを盗んだこともあったということです。
うん。
3人のうち1人は、まともに仕事をして稼いだ金でないなら、泥棒に入ってもいいと思ったと話しているということです。男らは暴力団組員ではありませんが、組長宅と知りながら空き巣に入っていました。盗んだ腕時計は、質屋で処分していたということです。
なかなか、肝が座ってますね。うん。ねえ。
ねえ、報復とかは考えないんでしょうね。
まあ、そうかもしれないけど、同じことしてるけどっていうことなんだよね。
まあまあ、これは同じ穴の無人だですよね。
すごいよね。
ねえ、まあまあ、まともなことをして稼いだかどうかはちょっとわかりませんけどね。その、ロレックス、デートジャストだそうですけど。
まあ、組長ですからね。
組長、まあ、上納金で買った時計ですかね。
とりあえず、それをさ、みんなに、こう、配るんだったら、ね、ネズミ構造的な感じですけど。まとも、そうですね。みんな、庶民のヒーローみたいな感じですけど。
ああ、そう。近隣のみかじめ料を払ってる飲食店とかにね。
戻すってことですね。返納しますっていう。
ああ。でヤクザにもメンツがあるからさ、被害届とか出さないわけじゃん。
うんうん、うん。
ね、一方的に取られ放題ですよね。
そう。うん、それだったらちょっとさ、よ、なんとかやみたいな感じになるじゃないですか。
ああ、そうね。だ珍しくヤクザの家にしては監視カメラとかが不十分だったんですかね。
確かに。ね、 まあ、組長といってもいろんな組長がいるからね。
ああ、そうね。末端とかね、う
ん。かなり弱めのね、組織もあるでしょうし。
ロレックスがせいぜいっていうところもね。
うん、だからその組長と子分みたいな、二人一組みたいな組もあるじゃないですか、多分。へい、親さんみたいな。そう、
一人親方みたいなところで。
そうそう。
うん。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月20日、トカナ。弓矢で武装し、全裸で破壊。
ん？
英国、ランカーシャー州の老人ホームに入所していた元オペラ歌手の男性が、外出をめぐって職員と口論になり、怒り狂った末に全ての衣服を脱ぎ捨てて弓矢で武装し、オペラを熱唱しながら施設を破壊して回ったとして逮捕されました。報道によると逮捕されたのは、マーク・ホランド容疑者63歳です。ホランドは名門王立音楽大学の出身で、バリトンボイスのオペラ歌手として世界中で公演するなど輝かしいキャリアを築いてきました。事件が起こったのは10月20日。ホランドが買い物をしたいと外出を希望したところ、職員はホランドが泥酔状態だったことを理由にこれを却下。すると、ホランドは激高したものの、一旦は自分の部屋へと戻っていきました。しかし、数分後、自慢のバリトンボイスでオペラを熱唱し、全裸で部屋から飛び出してきたということです。
うん、
職員はすぐに警察に通報し、他の入所者たちを地下室へと退避させました。職員たちが対応に追われる中、ホランドは再び自室に戻り、今度は私物の弓矢を持ち出して威嚇。さらには、消火器を噴射し、駐車場の車に向かってコンクリートブロックを投げ落とすなど暴虐の限りを尽くし、これらの破壊行為によって施設では約55万円相当の被害を被ったということです。
うん、
その後、警察官が到着し、ホランドはテーザー銃を3度撃ち込まれた末に御用になりました。警察官の一人は、これほどの脅威を感じたことはなかった。彼は私たちにしっかりと狙いを定めて弓を引いていた、と語っています。実際にホランドは矢を放ったものの、幸いにも弦が切れたことで誰にも当たらなかったということです。裁判所はホランドに懲役6ヶ月の実刑判決を下しました。このほか、施設で2800ポンド、破壊した車の持ち主に250ポンド、そして退避に携わった職員一人一人に250ポンドずつ慰謝料を支払うように命じられたということです。
おまあ、悲劇っていう意味ではこれオペラの真髄なんじゃないですか。
ああ、まあそうね。うん、トラジディを歌い上げるっていう。
そうそうそうそう。うん、まあおそらく弓矢を引くシーンってあんまないような気がしますけどね。ま
あ、あったとしても振りですよね。実物は弾かないですよね。
うん。あと、オペラの劇でテーザーガンも見たことないけどね。
ああ、そう。最終的に捕まるっていうのもないもんね。うん。
ああ、なかなか新しい、これ、劇ですね。
ないですよね。うん、こういう、こう、破壊的なオペラってのはちょっと見てみたい気はするけどね。うん、昔のローマとかが舞台になってると、弓矢とかってのはないくもないでしょうけど。
まあ、そうか。うん、
馬車に投石するとかね。
ああ、まあ。
うん。最後にテーザーガンってのはないですよね、やっぱ。
現代版オペラだから。
現代版ですよ。うん。現代オペラ。現代歌舞伎みたいに現代オペラみたいなのも多分あると思うんですけどね。
いいじゃんね。銃撃戦から始まるみたいな。
そうね。そうなると、警察のピーポーとかもね、オペラがやんなきゃいけないんですよ。うん。ソプラノの人とかが、ウーホー、ウーホーって言わなきゃいけないんですよね。うん。
面白そうじゃないですか。
これでもさ、その揉めた原因が泥酔ですからね。
ああ、そうか。
あんまりそれは劇にならないですよね。
泥酔して歌い上げる人ってあんまいないもんね。
だから酔っ払うと本性が出るみたいなことがありますけど、この人は根っからオペラ歌手だったってことですよね。
確かに、
うん。
歌い上手なんでしょうかね。
ですよね。だから普段は、うん、例えば気分良くなって歌ってくれれば、その他の入所者の人たちも、まあ、パチパチと拍手をすることもあったでしょう。
うん、
弓を持ってるとね。
てか、それは持たしちゃダメだよね、部屋に。
そうそう。でもなんか、私物として持ち込んでいたってことらしいんですよ、弓矢は、うん。で、ちゃんと了承を得ていたと。
いやー、武器になるものはダメだよね。
ねえ。だから、それを理由に、ちゃんとお前ら分かってたんだからってことで原型を言ってたみたいなんですけども、ちょっとそうなんなかった。
なあ。いや、そうですか。激しいオペラだけど。
だから今後、例えばその、日本でも、こういう施設がどんどん増えてるわけで、うん、こういうトラブルも増えますよ、きっと。元気なまま入ってくる人も増えてくるでしょ。
ああ、そういうことか。うん、なんですか、やっぱ歌舞伎とかやっちゃうわけ。
ああ、そうだね。それも出てくるでしょ、きっと。酔っ払って宮を切ってくるとかね。
うん、やだね、その、にじり寄ってくると。
てんてんてんてんてんてんてんって感じで。
やめてくれって感じで、ね。
12月21日、テレビ高知。 勝手に野菜を栽培して販売。会計年度任用職員の男性が学校内の畑で営利目的で野菜を育てて量販店に販売していたとして高知県の江南市教育委員会はこの職員を減給処分にしました、
うん、
職員は遺憾退職したということです。市の教育委員会によると職員は2022年11月から23年11月までの間に学校にある畑でトマトやキュウリ、大根などを育てて量販店に販売して個人の利益を得ていたということです、
うん、
市民からの連絡で事態が発覚。職員は子供が利用していない余ったスペースで野菜を育てていました。販売で得た利益と勤務中に農作業に当てた時間分の給与など47万555円を返還していて、当時は法令違反という意識がなかったという趣旨の話をしていたということです。
いや売れるんだね。
結構儲かりましたね。
だって学校の畑でしょ。
そう、
結構なクオリティだってことが分かったからさ。
そうですよね。あの素人がまあちょっとベランダ野菜を植えてもまあ育ちはしますけど、
うん、
プロとの違いはやっぱ量と質なんですよ。
うん、
うん、この人はちゃんと量質兼ね備えていたんで、まあ40万超えたと。
まあでもここな、使ってないんだからいいっていうね、まあ主張もあるにはあるでしょうけど。
まあね、だから土の栄養分の損害賠償請求ですよね。
奪ってるからね。
そうね。
いや、これだったらもうさ、はい、ちょっともう、何ですか、生徒も入れてさ、なんかもう、こういうガーデニング部としてさ、うん、
あ、はいはい、
ちゃんとやって、ちゃんと売ってさ、大爆発ベンチャーじゃないですけど、うん、なんとここでは。
多分、農大とかやってると思いますけど
ね。いや、この中学でやるかみたいな、高校でやるかみたいな。道の駅に直接並べるとかね、いろいろありますから。
実際にありそうですよね、それぐらいは。
で、まあ、生徒にはお小遣いで、残りはがっつり持ってってくっていう、
ね。ああ、そこでピンハネするとまた処分ですよね。うん、ちゃんとあの部活動に還元しないとね、うん、新しい肥料を買ったりとか、種を買ったりとかね。しかし、あれですよね、ここ最近、勝手に野菜育てる系のニュースが目立つ気がしますよね。
まあ、ね、道路分けでやっちゃうとかね。
年末のバナナもそうでしたけど、市の施設で野菜育てるみたいなのも何件もありましたし、
うん、
最近、ちょっと人々が土に帰ってきてますよね。
まあ、潜在的な需要はあるんでしょ、やっぱ。みんなこう、
ね、
土遊びしたいんだよと、
う
ん。
そうですよ、きっと。
うん、
やっぱ過度にこう都会化しすぎている。
そうだろうね。だから、なんかこう、いっぱいあるじゃないですか。あの、国有地だけど、遊休地みたいなやつ。
ああ、そうですよね。
やりたいやつここでやっていいぞっつったら、うん、もう早もん勝ちだっつったら結構、ブワーって来るんじゃないですか。
そう、来ると思うんだよね。
うん。
そうすればほら、あの、あれですよ、ロシアの人たちはダーチャって言ってみんな郊外に畑持ってるんですよね。
おお。
ああいうのが多分日本でもできると思いますよ。
ねえ、それでちょっと脱法ハーブみたいなの作っちゃうね。そうです。
線路脇でタイマー育ててたやつもいましたけどね。
それはちょっと、まあ、監視の目は緩めちゃいけないんだけども、
ああ、
まあね、やった方がいい気はしますけどね。
一定の割合でそういうのはいるからね。12月22日、現代ビジネス。衆議院議員会館で大騒ぎ。
ん？
裏金問題によって揺れに揺れている永田町に今もう一つの激震が走っています。
うん、
週末、雑務を片付けに議員会館に寄ったところ、会館のゴミ収集場に大量のアダルト DVD が捨てられていたんです。それも何を隠したいのか DVD ジャケットは全部切り刻まれていましたよ。国民の税金によって運営費が賄われている場所で、一体誰がこんなものを捨てたんだとみんな憤っていますよ。と明かしているのは与党の中堅衆院議員の秘書です。記者がその現場写真を確認しましたが、確かに切り刻まれたジャケットがゴミ箱に大量に捨てられています。事件性を感じたこの秘書は、何かあった時のために AV のタイトルをメモ。着衣おっぱい、美女と38回セックス、着衣爆乳など服を着たまま成功に及ぶ作品が多く見られることに気づいたということです。このタイミングで大量放棄されていたのには訳があるのではと推測するのは、長年永田町を見続けてきたベテランの秘書です。議員か秘書が夜中にストレスを発散させるために保有していたものだろう。折しも自民党に検察のメスが入れられるタイミング、議員会館の部屋には真っ先に捜査の手が伸びる。その時部屋から大量の AV が出てこようものならマスコミにリークされて政治生命の危機につながる可能性がある。そうした危機感を持った自民党議員の部屋から捨てられたものではないかと語っています。一部では検察の厳しい追及を受けている清和会の議員の部屋に近い収集場から出てきたもので、その事務所の犯行ではないかという噂も出ているということです。
なるほど。まあ犯罪ではないですけどね。
犯罪ではないし、別に今回の裏金問題にも直接関係はないんですけどね。
まあ裏は裏でも、あっちの裏だとちょっとね。
ああ、そう、裏物ではなかったんですよ。ちゃんと表で流通しているもの。
そうですか。
はい。
ちょっとでもさ、そこに捨てるのは
ね、ずさんすぎますよね。まともに考えたら、段ボールに入れて持ち帰って地元で捨てるとかですよね。
いや、地元の目も厳しいんじゃないですか。
ああ。そうね。もしかしたら地元のオンブズマンみたいなところからね。
お
見張られてる可能性がある。
どげんかせんといかんみたいな感じです。
早く捨てないとっていう意味でね。
まあ、ちょっとやっぱりなというのはね、まだ DVD なんだっていうところですよね。
ああ、そうですよね。まあ、通信で見るとね、あそこ、議員会館は Wi-Fi 無料なのかな。その Wi-Fi で見る、ファンザを見るとかっていうのはやっぱちょっとね、国民の税金の使い方としては納得いかないですもんね。
うん、どっちがなのかよくわからん、ね。
いやねえ、キックバックでプールしたからで DVD を買ってるっていう可能性もなくはないですからね。うん、4000万円分っていうことで。
いやー、この秘書もなかなかいいですよね。あの、ジャンルに隔たりがある、あの、偏りがあることを発見する
っていう、ね。ちゃんと気づいている。こう、こんだけいっぱい一気に捨てられてると何か起きたんじゃないかってことで一応メモったんですよね。そうしたら、まあ、着衣物が多いなってことに気づいたっていう。
気づいた。
うん、ね、まあ、犯人は、すぐ脱ぐコスプレ物が嫌いってことですよね。うん。
いやー、これは面白いな
ぁ。だから、こう、あれですよね。クリントンみたいな性癖なんでしょうね、きっとね。
なるほどね、よ、日本のクリントンみたいな。怪しいぞ、研究生とかが怪しいぞっていう。
ああ、はまきがないから調べろっていう感じのね。うん。まだそういう夢ですよね。実際にはできないから AV でそれを果たしていたっていう。
やっぱりちょっと大統領の器じゃないってことはね。
ああ、そうね。小物ですよね。
小物ですね。
総理にはならない。12月22日、週刊スパ。定年後も稼げるレンタルおじいちゃんバイト。60代からでもしっかり稼げる副業として注目が集まっているのはレンタルおじいちゃんです。拘束時間が 1,2 時間と短い案件が多く、1日に複数回の稼働も可能なため、月に30件近く受け負う強者もいるということです。一口にレンタル業とは言っても、結婚の挨拶に同席したり、冠婚葬祭に出席したりする家族代行、音楽ライブや講演会への観客代行、不倫や仕事のミスに対する謝罪代行など多岐にわたります、経験豊富で落ち着きのあるシニア層は若者に比べて安心感も高くニーズがあるということです。
あ、
ギャランティーは企業イベントへの参加や冠婚葬祭出席だけで1万円、不倫や仕事でのミスの謝罪代行の中には1時間10万円と高額の案件もあって人気だということです。
謝罪に来てる人はアルバイトっていうね。
あの、ちょっと前にツイッター本社に行ったら、おじいちゃん警備員にひたすら謝られたみたいな案件がありましたけど、もしかしたらそういうことなのかもしれないですね。
ああ、そうなんだ。
だからその結婚式とかに、その桜で呼ぶっていうのはよくある話ですけど、うんうん、そこにもおじいちゃんがどんどん入ってきてると。さらに言うと、結婚式反対かもしれないけど、お葬式に誰もいないと困る。かといって若者に来られても困ると。
ああ。
そういう時にはおじいちゃんバイト。
まあ、案外馴染むもんね。
ね。しかも、その、イベントとかに同行する時もあるみたいなんですけど、
うん、
その、バイトしてる側にしても、今までやったことがないもので刺激があって面白いみたいなんですよね。
確かにね。
新しい生きがいを見つける人も多いっていう話です。
ああ、なんかあれだね。なんか、年齢がいってからさ、うん、あの、デビューした俳優みたいな感じですよね。
ああ、そうね。あの、空耳に出てた人ですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
いたいた。
そういう感じですよ。
いや、そうだよね、うん。うん。
これ別件ですけど、シニア層の人気のバイトとして最近は、あの、治験が入ってきてるらしいんですよね。
ああ、薬の。
薬の。あの、わかりやすく、高血圧の薬とかの治験は自分もやってみたいみたいな人がいるらしいんですよね。うん、
そうだろうね。
ね、これから高齢者増えるわけで、まあ、高齢の人が試験してくれるんだったらもう願ってもないじゃないですか。
いや、もう俺はそこの人が試さなきゃダメだからね。
そうそう、だからウィンウィンですよ。そういうふうに、そのシニアを活用する動きってのがどんどん出てくるってことですよね。
そうか、うん、おじいちゃん、レンタルおじいちゃんはすごいね、でも。
ね、最近、あの、まあ、レンタルなんとかみたいな、まあ、個人でやってる人はいますけど、それをちゃんと会社でやってるんですねっていう。うん、
なんかあれなんじゃない、だから、そういう意味で落ち着きがあって、まあ、それっぽく見えるっていう意味でいくと、うん、なんか小学校の校長とかもレンタルって可能性あるよね。ちょっと、春休み中に不祥事を起こしちゃって、挨拶する人がいないんです。よしって、レンタルおじいちゃんだ。
それっぽい貫禄を出してくださいっていう。
そうそうそう。
ちょっといい話をしてほしいっていうね。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、校長の顔なんて忘れちゃうから、多分大丈夫ですよ。うん、楽器ごとに違っても。
12月22日、時事通信。巡査、捜査書類を破棄。不倫の発覚を恐れて捜査の書類を破棄したとして、大分県警は22日、公用文書危機容疑で警察署の刑事課に所属している20代の男性巡査を書類送検し、減給6ヶ月の懲戒処分にしました。巡査は容疑を認めていて、同日付で辞職したということです。送検容疑は10月、県警が捜査していた事件の捜査差し押さえ許可状や検証許可状など計5件をシュレッダーで裁断し破棄した疑いです。
うん、
県警監察課によると、捜査担当者が書類がないことに気づいて発覚。巡査は捜査が進展することで自身の不倫が判明することを恐れたと説明し、県警への信頼を失わせてしまったことを大変申し訳なく思い反省していると話していたということです。
それは相関関係があるの？
そういうことですよね。
え？
だからその何らかの事件の捜査をしていて差し押さえだとか現場検証なんかをする許可状があったんですけど、それを進めていくと芋づる式に自分の不倫にたどり着くぞってことに気づいたんですよね。
おー、うん、その場に俺がいてはまずいのにいた証拠が分かってしまうんだ。
ああ、そういうこともあるでしょうね。そう、実際にその不倫現場だったかどうかは知りませんけど。
おー、
うん、
そうなんだ。
そんなことあるんだってことですよ
ね。まあでもそんなことあるかね。
ねえ、本当にその不倫現場だったとしたら、例えば、なんか自分の私物を忘れていたとか。
ああ、そういうことか。
あとは自分の指紋が残ってるとかそういうことですよね。
そうね。うん、いや、なんかこう、考えすぎじゃないのかと思ったりもしたけどね。
ああ、そうだよね。
そんなことはないのかな。
う
ん、
どうだろう。ただそのピタゴラスイッチ的にバレるってこともあるんじゃない？
あ、そうか、そうか。
だからそれが実際に不倫現場じゃなかったとしても、その家に関係している人がまた関係していて、それ辿っていくと不倫相手にたどり着くみたいなこともあるでしょ。
なるほどね。
ね。例えば被害者の交友関係を洗っていくと、みたいな。
その携帯の中に私があって、みたいな。
ああ、そうだよね。
LINE をやり取りしているんで、みたいな。
そうそうそうそう。
なるほど、ね。
そんなことがあるんだ。
捜査線上に乗ってはいけないって話だよね。そうしたら、その。人がね。
そういうことですよね。
なるほどね。
そう、事件の深刻度によるよね。
いや、そうなんだよね。
うん、それ、うん。もしかしてそれがさ、まあ、人の命に関わってたりするとちょっとまずいけどね、これは。
そうだね。あとはもうだから自分でとにかく一人で全部解決するですよね。なんか誰かがこのなんとかって言ったらもう解決してますと。
ああ。
逮捕済みですっていう。
ああ。そう、全部ゲロりました
って。で、全部自分が把握していれば、その中から、事件とは関係がない部分にいる俺は全部削除していいからっていうことじゃないですか。これ最初から削除しちゃうとさ、ね、真犯人をかばってるのかどうかよくわからんから、全部解決してからやってもらいたいね。
こういう事件があったっていう時からもう、一念発起して、超絶頑張るマンになるしかなかったね。
そう。敏腕デカとしてさ、それしかないよ。
あいついきなりやる気になったなって。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日、なになに .com。クリスマスツリーの垂れ下がり予防。バイアグラがクリスマスツリーの垂れ下がりを予防するということです。ED の治療に使う青い錠剤をモミの木に与える水に混ぜることで枝を元気な状態に保つことができるということです。一酸化窒素の生産を増加させることで男性器中の血流を高める薬ですが、同じ化学物質が植物の細胞損傷を減らすと考えられています。デンマークオーデンセ大学病院の研究チームが通常の水、アスピリン、バイアグラがモミの木の枝の垂れ下がりを防止するかどうかを検証したところ、バイアグラを多く与えた場合、水のみを与えたものよりもまっすぐに伸び、アスピリンを与えたものには効果がなかったということです。
いや、その3つに絞ってるのがおかしいんじゃないかっていうね。
ああ、まあ他にも効くものはあるでしょうけどね。
いや、うん、日本にある緑のぶっ刺すやつの方がいいんじゃないですか、なんかね。売ってるじゃないですか、園芸コーナーに。
あるね、緑のチューブのやつね。もみの木がでっかいからあれぐらいじゃ効かないかもしれないけど。
なるほどね。
その、多分、クリスマスツリー独特のなんかこう、悩みなんだと思うんですよ。
ああ、重さでとか。
そう、垂れ下がってきちゃうっていうのは。 やっぱ元気に三角形であってほしいみたいなところがあって。
どう考えてもそこからさ、なんかこう、邪推したやつがいるんじゃないかと最初思いましたけどね。どうも最近元気がないな、みたいなさ。
角度が悪いなっていう。
そうそうそうそう。
うん。
最初は、ジョークですよねってやったのねって気がするよね。
そう、焼けっぱじっぽいもうちょっとね。
まあね、ちょっとだから、ちょっと、まあ何ですかね。
一丁やってみっかって思ったんでしょうね、きっとね。
で、まあね、それは私物のやつでできるし、みたいなね。私の持ってるバイアグラで。簡単にできましたと。
そうですよね。その研究費として申請しなくてもっていうことですよね。うん、だいぶもったいない気がするけどね、それはね。
もしかしたらこの研究経費として申請して半分はあなた使ってますねってこと
になっちゃう、ね。ああ、ポケットに入ってますよね。
ちょっとね、怪しいですけど、
うん。研究結果としては結構望ましいものであったものの。
そうそうそうそう。
最終的に汚点が残るっていう可能性もなくはない、
ね。そうなんですね。まあ、ちょっとこれ、なんですかね、国がやっぱりヨーロッパだから、ね、ちょっと限定的な実験ですよね。日本だったら多分研究者としては、まずは赤マムシドリンクでやったんじゃないかなって気がしますよね。ちょっと特に古い研究者なのかもね。
多分国によっていろいろと信じられてるものが違うからね。うん、中国だったらシカロスの煎じたものとかだったかもしんないし。
だね。
ノルウェーだったらトトだったかもしんないもんね。
そうね、うん。だからこれ各国で争ってもらいたいよね。
誰が一番元気にできるかゲームで。
どの国の大学が勝てるのか。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月24日、ギガ人。アメリカ人男性の半分は旅客機を着陸させられると思っている。市場調査会社のユーガブが成人のアメリカ人2万63人を対象に緊急事態の時に航空交通管制の支援だけを頼りに旅客機を安全に着陸させることができる自信はどれぐらいあるかと質問したアンケートの結果、とても自信がある 13%、 やや自信がある 19% を合わせると 32% になり、アメリカ人のほぼ3分の1が自分の操縦テクニックに自信を持っていることが分かりました。さらに同じ質問を男女別に集計すると、男性の 46% が自分なら飛行機を着陸させられそうだと考えているという結果になりました。
うん、
一方で専門家は、素人が管制官の支援だけで旅客機を安全に着陸させられるという見解には懐疑的です、
うん。
オーストラリアグリフィス大学で航空学を教えているティム・ラリー氏は、飛行機の基礎すら学んだことがない人が航空交通管制の助けを借りて旅客機を正常に着陸させられる可能性はほぼゼロですと結論付けたということです。
それは夢がないな、その発言はね。
まあ、それは夢がないっていうか、現実を見ろって話ですよね。
いやいやいや、アメリカの映画では大体うまくいってますよ。
これ着陸ボタンを押せばいいんだろって。
だからこういう結果になるわけですよ。
そうですよね。よくない、ハリウッド映画のよくない CG のせいですよね。液晶画面になんかよく出てくる分かりやすいやつは全部嘘ですからね。ウイルスアップローディングみたいな画面ないですからっていう。あんなデカデカとエラーエラーみたいなことないからね。逆に言うと、あれ本物だと信じてるやつが 46% ってことです。
ああ、そういうことか、うん。そういうことだね。
なんかオートパイロットが万能みたいに思ってるんでしょ、きっと。
ああ、確かにそうかもね。うん、まあでも、それぐらい簡単になれば事故はなくなるんでしょうけどね。
ああ、もちろんそうでしょうけどね。
まあそこはまだ遠いってことだよね。
だけどその前提としていろんな知識が必要なんですよね。
まあ確かにあのボタン、そうね。あんだけのボタンとケーキをあなたはどうするんですかっていう、ね、気はしますもんね。
その中からオートパイロットのボタンはどれだかわかるんですかっていう。
いや、ヘイシリーとかでいいんじゃないのって思ってる人もいるかもしれない。
それがね、多分、いずれはそういう風にはなっていくんだろうとは思いますけど、まだそこまではね。うん、
テクノロジー辛抱がやっぱり熱いからね。
そうなんだよね。ね、だからほら、スペース X とかの宇宙船は今までの宇宙船とだいぶ違うみたいな話があったりするじゃない。
うん。
そうそう、操作コントロールパネル自体がタッチパネルだったりするらしいんですよね。で、そういう革新的なことが、まあ、航空機業界にもいずれ起きてくるんでしょうけど。
まあでも逆に怖いよね。
そう。
タッチパネルは。
スペース X はさ、爆発しても別に構わないんですけど、旅客機が爆発するわけにいかないじゃないですか、客乗せて。
そうなんだよね。 だから、いざとなったらすべてアナログでできるっていう、やっぱり安心感で、あの携帯なわけじゃないですか。
そう、結局ね、最終的にはそうならざるを得ないから、いろんな勉強が前もって必要なわけです。
まあ、これ、あれですよね。これ今、飛行機を聞きましたけど、いろいろ聞いても、まあ、同じ結果になるでしょう、ね。結局のところ、なんか、なんだろう。すごいブレインがついていれば、俺は大統、アメリカの大統領になれると思うみたいなのも多分 40% ぐらいだと思います。おそらく。
そうだね。
なんとかなると思うみ
たいな。なんとかなっちゃったら前例がいるから怖いってことですよね。
確かに。
うん。うん。俺たちのトランプですもんね、あの人はね。
いや、だからアメリカってやっぱりそういう意味では、まだまだアメリカンドリームがあるんだなってみんなに思わせてるよね。
思われてるよ。やってやれないことはないっていう。
そう。だからそれが根底にあるので、こういう結果になるんだと思うんですよね。
ああ、うん。まあ、よしあしですよね。だから強いとも言える。
そうだね。まあ、バカは強いって言いますからね、基本的にはね。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。12月28日、島根、午後7時15分頃、女性への付きまといが発生しました。男は蛍光のオレンジ色のビブスをつけていたということです。
いやー、すごいな。交代要員ですかね。
ああ。
控えなのかな。
控えね。うん。選手だったのか知らないけどね。ビブスって言われると、なんかの選手かなと思いますけど、普通に警備員とかがかけてるやつですよね。
ああいうやつね。
うん。あれも蛍光ビブスはビブスですよ。
あ、そうかそうか。車に轢かれないような蛍光ビブスみたいなことか。
そういうことですよね。
うん。
それつけてる自覚があるのにつきまとうなって話ですよ。
まあ、安全につきまとってますってことですよね。
その、距離がどれだけ近づいてきてるかよくわかっちゃうじゃんっていう。ね。
まあ、逆、まあ、不安じゃないでしょってことでしょ。わかりやすいでしょっていう。
ああ、まあ、わかりきってるんだから犯罪ではないじゃないかっていう。
隠してもいないしと、隠れてもいないしと。
まあまあ、おまわりさんに通報するときには、かなりわかりやすい目印にはなるよね。
そうなんだよね。
あそこで光ってるやつです。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、愛媛県、午前9時頃、路上で女性への声掛けが発生しました。中年男性が、自転車を止めて、自転車で信号待ちの女性の顔を凝視してから、愛している、大好きと声をかけてきた、ということです。
まあ、告白だからね、それはね。
いきなり告白。
あまり時間をかけられても迷惑だから、それぐらいの方がいい気もしますけどね。
ああ、さっと告白して、さっと振られるっていう。
いや、だからこんなのをさ、ね、一年もこじらせてもらっちゃ困るし。
ああ、それこそストーカーとか困るもんね。
そう。まずはもういきなりっていうね。
まあ、そうか。ピンときたらすぐ告白、すぐ振られるっていうのを繰り返しているってことですよね。
そうそうそう。その正しいかもしれないよ、これは。
いつかなんとかなるかもしれないもんね。
まあ、それ1万回とかやればね。
猿がデタラメにタイプライターを打ったらシェイクスピアの原文が出来上がる確率と同じぐらいですよね。
そうだね。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月30日、広島県、午後0時25分頃、男がしゃがみ、尻を出し、前後に動かしているのが目撃された、ということです。まあ、かいいのってことですかね。
まあ、見たことはあるよね。
ありますよね。
出してはいなかったけど、ね、
出してはないんで、カンペちゃんは出してないんですけどね。何をしていたのかよくわからない。
まあ、そうですね。エアー何かなのかもしれない。
エアーね。うん。エアーね。エアー。犬がお尻にうんちついたのが気持ち悪くて地面に擦るやつですよね。
ああ、それか。
1月1日、静岡県、午前1時40分頃、路上で男が全裸になっているのを通行中の女性らが目撃したということです。
おお、
これが一番新年で早かった全裸ですね。
1月1日。
1月1日、午前1時40分ですからね。
ああ、それは、年越した可能性もあるよね。
ああ、それまたいだっていうね。
うん、発見はその時間でしょうけども。
なるほど。本人的には2年かけてやってるっていうことだ。
ジョヤの鐘を聞きながらって可能性
もある、ね。ああ、実はあの時脱いでたんですよねっていうね。
そう。あの、108に合わせて脱いでたんですけれども。
一枚ずつね。
一、うん、枚ずつ。
すごい重ね着をしてきたっていう。
厚着だなっていうね。
じゃあ、この後このまま、初日の出を見に行こうかっていう感じの。
あ、 すがすがしいですね、なんか。
すがすがしい。神社って甘酒ももらっていこう。
まあ、そのまま、福男のね、レースに出てもらいたいけど、ちょっと時間が空いちゃうからね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱ全裸オペラで暴れた人がいましたね。
いましたね。イギリスの。
イギリスのね。いや、これから本当高齢者が増えてくるので、
はい、
まあ、ちょっと今までよりもこういう事件も多くなるだろうなって、ちょっと思いましたけど、
ね、うん。イギリスですとそうなんですから、イタリアはもっとそうでしょうね。
ちょっと怖いよね。うん、そうだね。いや、でもこれ、なんかこうみんながうわー大変だーってなってるけどさ、
はい、
なんか一人ぐらいさ、あれですよね、感動してスタンディングオベーションとかしてるおじいさんとかいそうだよね。
ああ、事態が分かってない人がね、うん、いたかもしれない。うん。
素晴らしいオペラだと。
今日の演目はちょっと派手だけども素晴らしいなっていう。
そう。うん。とか、まあ、逆に、これは新しい可能性に気づいたみたいな、
ね。ああ、そうね。
いるかもしれないね、
うん。現代版オペラっていう新しい演目が生まれるかもしれないもんね、うん。もしかしたらその施設の中に昔からやってた脚本家の人とかがいるかもしれないもんね。
そうそうそう。もしかしたら昔のさ、ね、ロックミュージシャンとかがいた場合には、なんか、新しい、なんか、ロックオペラの開幕だみたいな感じで、ちょっとね、また。創作意欲が湧いちゃうかもしれないから。
ああ。そうね。まあ、ロックオペラ、なんか誰かやってなかったっけって気がしないでもないけども。うん、まあ、新しいね、ジャンルが増えるのは歓迎ですよ。う
ん、とか、ちょっとだから、なんですかね。今まで、想定されないことが起きうるのでね。
ああ、そうですよ。だから、今回はオペラの単体での犯行でしたけど、こういうところにはいろんな過去を持った人たちがいきなり集まってくるわけじゃないですか。
あ、そうか、そうか。
もしかしたらここにジミー・ペイジとかがいたら、ロックオペラが生まれてたかもしれないし。ね、そういう新しいミクスチャーの可能性もあったわけですよ。
そうだね。うん、そうだね。わかんないよね、ここに、ね。さらに、ラップを刻んでくるおじいちゃんもそのうち出てくるからね。もうちょっと時代がいけばね、初期、ヒップホップの初期をね、知ってるおじいちゃんとかもいるでしょうからね。
そうですね。うん。まあまあ、ランディ MC とかそういう時代ですよね。
そうだよね。そろそろそういう時代だもんね。
そういう時代ですよ。まだエアロスミス生きてますから。
確かに。
うん。でもラップなんかはさ、リリック考えて、口もよく回るようになるし、いいんじゃないですか？ロジンホームの娯楽としては。
フリースタイルラップバトルやるのはいいかもしれない。
ジジイ同士のなじり合いが。
そうそう。なんか結局最後は、なんか夕飯をディスってるな、お前たち。
あ、味が薄いとか文句ばっかりだなって。
そうそう。
もっと噛み応えのあるものをよこせみたいな。うん。
いや、あり得るね。
あり得るあり得る。
近い。
そこに DJ おばあちゃんも参戦っていう形で。うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。